はい、こんにちは。左大臣光永です。寒の戻りでしょうか。また寒くなってまいりましたが、この土曜日いかがお過ごしだったでしょうか。私は確定申告のまとめをしている最中です。毎年2月中にやってしまおうと思い、3月になり5日までにやろう、10日までにやろうと言ってずるずるとギリギリまでかかってしまう夏休みの宿題状態なんですが、だからあれ別にやったからってお金もらえるわけじゃないですからね。あんなめんどくさいことやって、むしろ取られるモチベーションが湧かないです。自営業者の方々はいかにこのめんどくさい時期を乗り越えていらっしゃいますでしょうか。さて、先日発売いたしました松尾芭蕉紀行文集 For Windows、 ご好評をいただいています。特典の伊勢物語名場面集は3月20日までの早期お申し込み特典となります。お早めにどうぞ。しばらくこの商品に合わせ松尾芭蕉関連の話を続けていきます。本日は瀬田の唐橋を渡ります。 JR 東海道本線石山駅から徒歩約10分、見えてきました瀬田の唐橋です。2012年に塗り替えられたものです。キャラメルかマージャンパイのような色をしていますね。かなりちょっと微妙な感じなんですが、しかしあの近代的な瀬田の唐橋の向こうに、古代のそして中世の瀬田の唐橋を想像しながら本日の話は聞いてください。さみだれに隠れぬものや瀬田の橋、さみだれに隠れぬものや瀬田の橋。さみだれにあたりの景色がぼーっとにじむ中にも、瀬田の唐橋はその素晴らしい姿をくっきりと浮かび上がらせている。瀬田の唐橋です。古代より近江と東国を結ぶ交通の要衝でした。そのため様々な合戦の舞台となり、伝説が生まれ数々の文学作品に登場しています。その昔、藤原秀佐となる武士が瀬田の唐橋に通りかかると、橋の真ん中に大蛇がでんと陣取っていて、通行人は橋を渡れずに困っていました。どうしたもんですかね。わしゃ今日までに京都に着きたいんじゃがの。しかし、どけどけ。藤原の秀里はブニュンブニュンブニュンシュタッ、蛇の上を踏んづけ踏んづけ乗り越えて行ってしまいました。その夜、秀里の宿を訪ねてきた娘さんがありました。
はて、こんな綺麗な娘さんに知り合いはいないが、その方何者じゃ。
はい、私は琵琶湖の底に住む龍神一族の娘です。秀里様、あなた様のような強い方を探しておりました。どうか三上山の大向かでを退治してください。
三上山の大向かで。
山を七巻もする怪物です。麓の村人たちが困っております。
ほう、それは面白そうじゃない。けしからんことですな。民を苦しめる怪物、許しがたいことです。よろしい、私が退治してあげましょう。こうして三上山のムカデ退治となるわけですか。詳しくはこちら、俵の遠田秀里の大ムカデ退治をお聞きください。大ムカデを退治した秀里は、龍神の娘から米が尽きない米俵、切っても減らない反物、食べ物が溢れてくる鍋、美しい音色を響かせる釣り鐘をもらいました。これにより俵の遠田秀里と呼ばれるようになり、鐘は後に大津の三井寺に奉納され、三井の番匠として美しい音色を今に至るまで鳴り響かせているというお話です。瀬田橋東詰の浄土宗雲住寺にはムカデ供養塔が建っています。これ見た時嬉しかったですね。おお、伝説が今に生きている。近江の地では伝説が今に生きているという感じでワクワクしました。672年壬申の乱では、大友の巫女率いる近江朝廷軍と大天の巫女軍の間で合戦が行われました。 わーうわ
ー、橋の東西から上がる時の声。この時、大天の巫女軍は
武将村国のおよりを先方に、瀬田橋の東に布陣、全軍が鎧に赤い切れをつけていました。敵と味方の区別をつけやすくするため、また昔漢の高祖劉邦が宿敵項羽との最終決戦に向かう際、全軍が赤い切れを身につけていた腰にのっとったものでした。一方の大友の巫女軍は、こうなったら我が直接撃って出る。大友の巫女御自ら御馬にまたがり、曽我の赤江中富の金田を将軍として軍勢を率いて瀬田橋の西に布陣しました。双方ものすごい兵士の数で列の後ろが見えなかったと日本書紀は記します。かかれー。勢いに乗って橋の上を駆けていく大天の巫女軍。しかし大友の巫女軍は瀬田橋の中央の橋板を外し、そこに細い板をかけてありました。
それガタガタタタ、うわっ、あー、ザバーン、ザバーン、ダバダバーン。
大天の巫女軍は次々と瀬田川に落とされて行き、そこへひょうひょうと矢を浴びせかけられ、
キャーッ、
川面で泳いでいた大天の巫女軍の兵士は次々と射殺され、瀬田川は血の色に染まりました。
このままでは拉致が明けません。私が単身切り込みをかけましょう。
大天の巫女軍の中に大木田の君若見が決死の突入を試みます。
ドカドカドカドカドカドカ。
大木田の君若見は全身に近江朝廷軍の矢を受けながらがむしゃらに突っ走り、ついに突破口を開きます。
やられる。
大友の巫女軍は混乱し、士気がもはや取れなくなり、ちりぢりとなって退却していきます。大友の巫女はわずかな共回りとともに西へ逃れます。大津の長良山に差し掛かった時、大津峡の方角を見やると煙が立ち上るのが見えました。
はあ、燃えてゆく。父の築いた大津の都が。
巫女様、そろそろ。わかった。
味方が次々と逃げ散っていく中、最後まで大友の巫女に従ってきた物の部のマロが縄の用意をします。昼なお暗い山の中、鳥たちのさえずりを聞きながら、大友の巫女は首をつって自害しました。御年24。明治3年、39代光文天皇の号が贈られ、ようやく歴代天皇の一人として数えられることとなりました。光文天皇陵は、京阪電車別所駅で下車、徒歩5分、大津市役所裏手の森の中にあります。奈良時代764年には、朝廷に不満を抱く藤原の仲間ろ恵美の押し勝が朝廷に反旗を翻します。時の後見上皇は藤原の仲間ろ背くの知らせを受けると、すぐに作戦参謀として吉備の真吉備を召し出します。
上皇様、お久しぶりでございます。
おお、真吉備、よく来てくれました。懐かしいわ。お互いに年を取りましたね。
でも今は感傷に浸っている時ではありません。真吉備、あなたの知恵を借りたいのです。
後見上皇と吉備の真吉備は因縁浅からぬ仲でした。後見上皇がまだ安倍の内親王といった皇太子時代に、吉備の真吉備は家庭教師を務めており、官女や来期を講義していたのです。また遣唐使として中国に渡った際、吉備の真吉備は兵法書を持ち帰り、兵法の極意も身につけていたと伝えられます。
真吉備、仲間はどう動くと思いますか。
上皇様、兵法とは相手の立場に立って考えることです。私は中丸殿ならば、息子たちと合流するため美濃に向かいます。そして近江から美濃に向かう途中には
瀬田の唐橋ですね。
こうして吉備の真吉備の指示のもと、上皇軍は瀬田の唐橋に押し寄せ、橋を燃やしてしまいます。
遅れてたどり着いた仲間の方は、焼け落ちた瀬田の唐橋を見て、がっくりと肩を落とします。
仲間の様、これでは瀬田川を渡れません。
読まれておったが、かくなる上は。
仲間は今度は、越前にいる息子のもとを目指そうと、琵琶湖の西側へ迂回、琵琶湖沿いに北上していきます。しかし、近江と越前の境、荒地の関は、すでに上皇方によって封鎖されていました。行き場を失った藤原の仲間ろ、再度、琵琶湖沿いに南下します。そこへ、上皇軍が攻め寄せ。
もはや、これまで。
仲間ろは、琵琶湖のほとり、三代の先で捕らえられ、切られました。一大の栄華を極めた藤原の仲間ろの、あっけない最後でした。その後も、源平合戦の折には、木曽義仲の目のとこの今井四郎兼平が瀬田に布陣し、源の範頼軍を迎え撃ちました。しかし、瀬田を破られた今井四郎兼平は、主君義仲と合流しようと京都を目指し、義仲も京都を脱出し、今井四郎兼平と合流しようと瀬田方面に向かっていました。琵琶湖のほとり、内出の浜で再会を果たした義仲と今井、これが最後の戦いと敵に挑み、阿波津ヶ原の戦場に露と消えました。承久の乱1221年では、朝廷軍が宇治、瀬田の2箇所を京都の最終防衛ラインと定め、瀬田橋でも激しい合戦となりました。幕府軍はこれを撃破、宇治方面を撃破した幕府軍と合わせて退去して京都に押し寄せ、後鳥羽上皇の幕府軍を壊滅させました。本能寺の変1582年で、信長を討った明智光秀は、真っ先に東へ向かい、安土城の占領を目指しますが、瀬田城主山岡景隆が、瀬田橋と居城を燃やしたために、3日間、光秀は足止めを食らいました。その後も山岡景隆は、羽柴秀吉と通じ、光秀の動きを逐一秀吉に報告したため、安土城に入るまでに、光秀は大変な被害を受けることとなりました。このような様々な歴史の舞台となり、伝説の舞台となった瀬田の唐橋。復元された現在の姿はちょっと色がかなりあれなんですけれども。しかし、現在のこの近代的な瀬田の唐橋の向こうに、壬申の乱や承久の乱、源平の合戦などの歴史を思い起こすとき、わーっと感動がこみ上げるじゃないですか。松尾芭蕉は、さみだれに隠れぬものや瀬田の橋、さみだれに隠れぬものや瀬田の橋と読んでいます。さみだれにあたりの景色がぼーっとにじむ中にも、瀬田の唐橋はその見事な姿をくっきりと浮かび上がらせているという句です。句碑は瀬田の唐橋東詰めの唐橋公園内にあります。平成5年にふるさと創生事業として建てられました。歴史と伝説が今に生きている近江の地、この春ブラブラと歩いてみるのはいかがでしょうか。私はもう歩く気満々です。
音声付きメールマガジン左大臣の古典歴史の名場面を配信中です。日本の歴史や古典、そしてこのような日本各地の名所史跡を歩く旅の話もお届けしています。楽しみながら深く立体的な知識が身につきます。この音声も以前メルマガ配信したものです。週3から4回、1回10分程度、無料です。いつも使っているメールアドレスを下のボックスに入力して、無料メルマガを受け取ると書かれたボタンをクリックしてください。メールアドレスの入力間違いが増えております。入力間違いにご注意ください。または空メールを送信することでも登録できます。下の空メールから登録のリンクを押すと、メールアプリが立ち上がるので、件名、本文は空欄のまま送信してください。次回からお使いのメールアドレスにメルマガが届きます。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。